朝耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。今日火曜日は私畑潤のスポーツプレゼンス、ならではの目線と感覚で臨場感あふれるスポーツの話題をお伝えしてまいります。1994年の今日9月20日は、当時オリックスイチローさんが日本プロ野球初の1シーズン200本安打を達成した日でございます。
おい、
21歳でやりましたこの時。
21歳、
信じられませんよね。
信じられないです、
実は日本のプロ野球においてこの200という数字は長きにわたって超えられなかった、いわゆる壁として君臨した数字でございました。ということで今日はその200安打についてご紹介します。野球の記録に主に用いられる記録は数と確率です。あの数はホームラン何本とか打点いくつ、はい、投手が何勝とか三振何個っていう数ですね、
はい、
で確率はおなじみの打率何割何分何厘、防御率などなどです、まあ、どれぐらいの確率でそれが弾き出されるかを競うものです。確率に関してもまあ一定の水準に達すれば、あのさっき松本浩選手の時に言ったように落とさないことを考えて休むという選択肢ありますけど、
はい、
数に関しては落ちない代わりに積み増していかなければ記録は生まれませんので、とにかくたくさん出てたくさん稼ぐことが条件となります。ではこの200安打はなぜ壁として日本球界に君臨し続けたんでしょうか。日本で長く年間最多安打記録としてトップだったのが1950年、当時阪神の藤村文雄さんが記録した年間191安打という記録でした。でね、この記録生まれたのには理由があるんです、
はい、
それが1948年に登場したラビットボールと言われるですね、このラビットってのはウサギのように跳ねるという意味のボールです、はい、従来のボールよりも飛躍的に飛距離が出たボールの採用だったんですね。これによって藤村さんのホームラン数格段に増えます。1947年までは、1946年に打った5本というのが年間最多のホームランだった藤村さん、導入初年度の1948年にはいきなり13本、倍以上に増えます、
はい、
その翌年の1949年はなんと一気に46本にまで増えるんですね。打球が飛ぶっていうことは打球の速さも速くなります。今まで勢いがなくて野手に取られていた打球が野手の間を抜ける打球となってヒット数も増えていくということになるわけです。1947年までは年間最多でも132安打だった藤村さん、導入初年度の1948年は年間166安打といきなりヒット34本増えます。翌1949年はさらに増えて187本、そして1950年には長く年間最多安打記録となる191安打を記録して、打率も3割6分2厘として首位打者を獲得します。ただそこからイチローさんが記録を破るまで44年もの長い歳月がかかりました。その謎を解く前にメジャーリーグの年間200安打いつ達成されたのかを紐解くと、実は1887年19世紀の間すでにカーネルスのピート・ブラウニングさんが年間220安打を記録しています。ただしですね、この時の野球のルールはストライク3つで三振っていうのがありますよね、
はい、
バッターアウト、
はい、
でもこの年はストライク4つで4振しなきゃいけなかった時代なんです。
おお、そうだったんですね。
さらにボール4つでフォアボールですけど、ボール5つ5ボールで1塁に出塁していた時代なんです、
はい、
打者有利なルールで試合が行われていたんですね、
うん、
もちろん今より変化球も少なくて、さらに打者にとっては好都合な時代でした。ただね、そもそも野球っていうスポーツが誕生した頃はバッターがピッチャーにおい、ここら辺に投げてくれっていう風にね、指示していい時代だったんです。
あ、打ちやすいように、
そういうことです、
はい、
まあ、これも当然といえば当然のことだったのかもしれません。ちなみに試合数は130試合を超えるほどですので大きな差はありません。現在のメジャーリーグは1961年から年間162試合制、143試合制の NPB よりは19試合多いので、当然メジャーで数を積み上げるという意味では日本よりも200安打のバッターが生まれる可能性は高いと言えます。ちなみにメジャーでは歴代で100人程度のバッターが年間200安打以上を達成しています。じゃあどうして日本で200安打長い間生まれなかったんでしょうか。
はい、
まあ、数を積み上げるにはその機会チャンスが多ければ多いほど有利になりますよね。
はい、
じゃあ有利な条件とは何でしょう。
たくさん試合に出る、
うん、それもあるんですが、
はい、
一つが打順なんですね、
はい、
今年ソフトバンクホークスで比較的 1,2 番を打つことが多かった今宮選手、117試合出場時点で459打席立っていたんですが、同じ出場試合数の117試合の甲斐選手、キャッチャーの選手、
はい、
今宮選手459立ってるんですが363しか立ってないんです、
はい、
もちろん今年甲斐選手打撃の調子があまり良くなくて途中代打を出されるなど打席をもらえないなどの不可抗力はありますけど、同じ試合出てても96差がつくわけなんですよ。というのは甲斐選手は主に8番9番を打つことが多いからなんです。つまり1番から始まる打順がある野球では打席が回る数は1番打者がやっぱり一番多いですよね、
はい、
で1番回ってそれで試合終了したら8番9番は打席回らないで終わりますから、そういう積み重ねがこの差になっているということです。ちなみに先ほど191安打の記録を持った藤村さんは主に2番打ってたんです。だからまあ打席数も多かったということなんですね、
はい、
じゃあ歴代の1番打者にはどうして200安打打った選手が少ないのと言いますと、それは日本の1番打者像によるところが多いのではと僕は推測します。その日本の1番打者像とはズバリ見る1番打者なんですね、
はい、
古くから日本の1番打者に求められてきたのは出塁ということです。足が速くて小技の効くバッターが1番打者に座ることが多い日本の野球事情において、塁に出ることでその後力のある中軸打者に打順が回って長打が出ると当然得点の確率高くなりますよね、
はい、
また俊足の1番が塁に出ることで盗塁への警戒からピッチャーはバッターに 100% の集中できなくなります。ですから伝統的に日本の野球における1番打者は出塁することが求められるんです。じゃあこの出塁というのはどういうふうにするかというと、
はい、
まあ、ヒットを打つことはもちろんなんですが、フォアボールとかデッドボールで出塁する、それから相手のエラーで出塁するという3つの方法があります。中でも最も確率がいいのはフォアボールデッドボールでの出塁です。ですから日本のプロ野球初めの頃の1番打者はもうユニフォームみんなダボッダボ、
はい、
なんでかっていうと体の近くに来たボールそのユニフォームをかさらせてデッドボールで出塁を狙う人がいたんです。
そんなこといいんですか。
いいんですよ、もうゆるゆるないですから。
はい、
さらにあのファイターズの中島拓也選手のようにコツコツ当てて相手投手が球数を投げさせてしびれを切らしてフォアボールを出すというふうに狙う選手も多かったんですね、
はい、
ところがです、94年彗星のように現れたイチローさんはコツコツ当てるのは変わらないんですけども、それをファールじゃなくて内野に転がしてヒットを狙うバッティングを得意としてたんです。現にイチローさんのバットはいわゆる詰まってヒットができるように一番打球が飛ぶ芯の部分が普通のプロ野球選手と比べると格段に範囲が狭いバットを使っていたと言われています。
はい、
この芯の部分というのは打球が一番飛ぶスポットと言われていまして、多くの野球選手がここにボールを当てるために日々努力をしているわけです。なぜなら芯に当たった打球は飛距離が出ますし打球もおのずと速くなるから。なのにイチローさんはそれを捨ててヒットゾーンに打球を落とす転がすっていうことに特化してヒットで出塁するバッターだったんです。
はい、
この発想っていうのが今までのプロ野球選手にはなくて、94年イチローさんの登場によって初めてプロ野球で200本安打最終的には210本に到達したということになるわけなんですね。そして2001年海を渡ってメジャーに挑戦したイチローさんはそのスタイルを貫いてメジャーデビューからなんと10年連続200安打以上を記録。2004年にはそれまでメジャー記録だったジョージ・シスラーの年間ヒット記録の257本を抜いてシーズン262本のメジャー記録を作るんです。ちなみにメジャー記録の10位以内には同じくイチローさんが2001年に作った242安打っていうのがあるんですが、
はい、
トップ10の中に2つ記録を持っているのはイチローさんとこのシスラーの2人だけなんです。
すごいですね。
すごいですよ、
はい、
200安打以上の年数10というのはピート・ローズという選手が、記録しているんですけれども、10年連続したのはイチローさんだけです。
だけ。
このように従来の日本の一番打者像を変えるイチローさんの登場がなければその後の青木宣親選手や秋山翔吾選手の記録もなかったのかもしれません。今日はプロ野球200安打の壁についてお届けしました。